吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。そしてこの番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、アメリカの長期国債の利回りが上がっていると。
ま
あ、
じりじり来てますね。
はい、徐々に上昇しておりますが、
まあ、原因としては、まあ、ちょっとバイデン政権になって、まあ、トリプルブルーというですね、はい、まあ、民主党が、まあ、全部上院下院大統領と占めたわけで、まあ、どっちかというと共和党より歳出が、ね、増えると、まあ、借金が増えるということでですね、と見られているので、まあ、そこの財政の不安も含めてですね、まあ、金利が上昇していると、いうことなんじゃないかなと、うん、まあ、言われておりますが、まあ、実際この金利上昇って結構、まあ、なんだ、日本人は身近に感じないかもしれないけど、まあ、外国、まあ、特に米国に住んでる人は一番気にするとこかなと思うので、はい、その辺を今日は、ね、ちょっと深掘りしてみたいなと思います。
この金利上昇をきっかけにドル安にも歯止めがかかって、
ここでもね、この番組でも結構注目していた米国金利ですね、うん、特に長期国債ですね、うん、米国の、うん、まあ、いろんな、やつに影響を与えるので、うん、まあ、要注意指数だという話を何度かね、ここで皆さんとしてきましたけど、うん、徐々に上がってきたということで、うん、もうちょっと、これが一時的なものなのか、うん、このままじりじり上がるのか、うん、見定めなきゃいけないところですが、うん、まあ、若干いろんな意味でのシグナル、うん、かもねっていうような感じはしてきたなっていう感じはしますね。
この金融市場や世界経済を支える構図が揺らぐというリスクも出てくるかもしれないので、うん、ここら辺を中心に今日はお話を聞いていきたいと思います。この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りします。攻めと守りの資産形成。このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で、株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントを、メリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さあ、今日は米国の住宅市場が気になるというテーマでお送りしますが、まあ、先ほどもね、金利が徐々に上昇してきているということで、うん、どの辺からこう金利が影響してくるんでしょうかね。
そうですね、一番ね、吉田さん影響するのって、うん、まあ、さっき米国の金利の話なので、まあ、一番影響するのは、うん、やっぱりその米国の不動産市況なんじゃないかなと思うんですね。はい、
まあ、アメリカの今の、まあ、不動産、まあ、実需と投資用の物件の、まあ、こうカテゴリー分けをするとするならば、やっぱりデフォルト物件結構アメリカ増えてるみたいで、賃料が払えません。
はいはいはいはい。
まあ、この間もある方、アメリカの不動産投資だけをやっている会社の社長と喋ってましたけど、まあ、かなり出てるっていうことで、それの売り物件も結構出てきてるっていうことで、日本と同じように一時期、コロナショックの時にガクッと下がって、そこから、まあ、日本と同じようにある程度回復はしてきたんだけれども、やはりここに来て、かなりコロナウイルスの影響が経済に、まあ、まあ長期的に影響を及ぼしているということですし、のが続いているので、若干ここで、不動産の市況にもしかすると大丈夫かっていうように思う人が結構出てきている、うん、その兆候が、デフォルト、まあ、要は賃金、家賃未払いか、家賃未払いの方々がまあ増えてきて、まあ、それを米国政府が助けようとしているということもあるので、うん、はい、まあ、こう助けようとするならば、うん、そのことは機運に終わるんだけど、まあ、しかしながら、若干ネガティブな状況が出てきているということですね。
うん、うん、 買う方も結構ネガティブなのかなとは思うんですよね。
そうですね、買う方も金利上昇の可能性が上がって、うん、出てきましたよね。
そうです、はい、まあ、金利が低下するところで、まあ、アメリカって結構自分で買う住宅って固定金利も多いじゃないですか、うん、まあ、日本より多いとまあ認識してるんですけど、まあ、そうすると金利が安い時に家買った方がいいじゃんと、うん、いう話になりますので、まあ、1.5% でうろうろしたものが、まあ、大規模な緩和によって、まあ、10年債が 0.7% ぐらいにまあなったわけですから、うん、まあ、それで増えた需要が、まあ、戻ってきて、まあ、1.2 とか2前後とかまで、まあ、来ている状況になるとですね、それはちょっと手控える人が出てくるよねと、うん、その金利低下ボーナスっていうのは剥がれちゃうねというのが、ちょっと米国の、その住宅事情がね、ちょっと不安になっている一つの、ポイント なのかなというところですかね。うん、
まあ、世界的な金融緩和がこう長期的に行われていることもあって、まあ、若干崩れてはきてるんだけど、かつては、アメリカの、住宅市場をよく表したあの指数であるケーシラー指数ですね、これは主要の20とか、まあ、いくつかの種類があるんだけど、まあ、主要20なんか見てると、日本の株式とか、日本の、住宅指数とかともかなりこう連動してきたっていう過去の歴史があって、まあ、若干ここ最近はそれを崩れてきてはいるんだけど、米国の、住宅価格の、が足踏みし始めると、時って結構日本の株価上がってるんですよね、過去見てたらね。まあ、そういうのも考えていくと、海の向こうの、住宅の市況なんだけど、うん、若干日本の、株式あるいは日本の住宅事情、うん、投資事情においても、うん、まあ、影響が出てくる可能性はあるかなっていう感じはしますね。ちょっとこれ話し出すとすごく長いのでまた改めて話してもいいかもしれないけど、うん、はい、ただアメリカの住宅価格の上がり下がりはまあまあ日本にも影響があるっていうのは覚えておいてもいいかもしれないですね、
はい、日本は現在低金利ですが、日本の住宅メカニズムはどうなっていくんですかね。
メカニズムっていうのが一概に難しいですけど、
金利が影響するメカニズムっていう形でいいのかなと思うんですけど、はい、まあ、日本も当然金利が低いと、うん、みんな、まあ、住宅を買いますっていう話になるんですけど、日本の場合はその超低金利なので住宅のですね金利がすごく低いのは皆さんご存知で、で変動にするともうさらに低いわけですよ、うん、まあ、変動にするとまあ10年で見直しとかね、まあリアルタイムで見直しっていうのはあるんですけど、まあ、半年に1回とかね、あるんですけど、まあそれでまあ住宅を買うとですね返済が進むみたいな話で、金利をやっぱり取られるじゃないですか、はい、そこがないのでかなり進んでいて、もう残債が超減ったなって、で固定でその借りてる人ってバカじゃねえのみたいなその発言が結構ね、変動で借りてる人から、ね、受けるんですよ。僕はまあ固定派なんですけど、保険会社にいる人って、僕も保険会社にいたんですけど、なんかね、固定金利で借りる人がね多いんですよ。で、やっぱりその金利変動に対するその自分のダメージっていうのをもう計算し尽くしているので、特に保険の運用部の人、家持ってる人に変動ですか固定ですかって聞くと固定多いです。
うん、やっぱリスクを取れないっていうのも大きいですよね。
で出向その証券会社が出向してる人はバカじゃないですか固定で借りるのって言って変動で借りてるっていう、その10年、うん、その返せば金利上がっても大丈夫っすよとかいう話をしてて、はい、お前金利超があったら大丈夫なのかみたいな話をですね延々とするというのはですねよくあるその雑談でしたけどね、う
ん、日本の、まあ、ここ7、8年ぐらいの流れを見てるとずっと超低金利なので、まあ、おそらくですねあと 2,3 年は低金利の日本は続きそうで、あまり変化がなさそうということを考えたときに、あまりだからそういう意味じゃ金利今無視ですよね。金利の上がり下がりがっていうか、まあ、上がることがないっていう前提で皆さんやってるので、なのでさっきの変動金利って昔やっぱり僕なんかもそうですけど、いくつか投資物件を持ってますけど、はい、変動で借りてるやつもあれば固定で借りてるやつもあったりとかいろいろするんだけど、うん、はい、ここ最近やっぱ上がりそうな雰囲気がないっていうことで多くの方々が変動で借りてる現状を見たときに、うん、金利について今皆さんこう一旦本当によくないですよ、よくない、うん、よくないんだけど一旦置いてるみたいなところがあって、うん、横に置いてるみたいな、うん、そのことはやっぱそれよりも時給のバランスとか、うん、あるいはもっと言うと実需の中で言うと、うん、所得がどうなのかみたいな方に、視線が注がれているっていう感じはしますよね。やっぱね去年1年間 の、 マンションのとか戸建ての売れ行きなんか見てると、うん、 誰も予測しなかったような感じで売れてますからね。
しかも、はい、まあ、なんだろう、その狭い戸建てが結構売れてたりするんですよね、まあ、最近日本のトレンドって意外にテレワークもあり、
狭いのは、うん、東京の周辺の郊外、
そうですね、はい、
やっぱもっと離れた郊外、うんうん、あの北関東エリアとかは、はいはい、まあまあのサイズが売れていると、はいはい、でマンションの代替わりとして売れてるんだけど、うんうんうん、やっぱ一番は新築物件も中古物件もそうだけど、新築はディベロッパーが売るのを若干控えている、
うん、
まあ、ある程度こう、うん、面談とかが数多くできないので、うん、ですよね。でさらに中古物件はオーナーがちょっと今待とうかな、うん、今とりあえずあの、はい、家にバタバタ見知らぬ人が見学に来られても困るので、ちょっと待とうかなっていうことで、需給バランスが崩れてるんですね。買いたい人は結構いるんだけど、その市場に出てくる新築も中古も少なくなってきてて、それによって値段が上がってきていて、なんていうかな、今、想像以上になんか売れてる感が。こう広がっているっていうのが現状だと思いますね。
なんか中古車とかもその状況みたいですね、はい、
あ、そうなん
ですね。車も高いみたいです、はい、
うん、やっぱこう価格を決めるものは、うん、本来は金利もすごく住宅においては影響大きいんだけれども、うんうん、ずっと低いのは続いてるんで、うん、みんな横に置いといて、うん、時給バランスの方がかなり大きな要因になっているっていうのが、うん、ここ最近の状況ですね。
まあね、そう金利は、ね、横に置いとくというのも一つですけど、う
ん
う
ん、本当置いちゃダメなんだよ、うんうん、ぐらいそれぐらい横ばいが続いて、低いのが続いているっていう感じ、うんうん、
でもこの上昇っていうのは日本にも来るときは、
あ、なかなか
上昇はね、これはね
難しいね、
難しいよね、その
政策的な部分もあるからね。
うん、これはでもどうだろう、日本ってさ、まあ、この話は長いんだけど、まあ、簡単に言うと日本の国債を買ってくれる人って日本人が多いんですよ、
はい、
うん、なので、まあ、国内で消費できてるから OK だろうみたいな形に一応なってますよね。
そうですね。
だから外国人がその仕掛けに来て何回も撤退してるから、ヘッジファンドがそうもあるので、それがでもね、やっぱり、うん、日本のその GDP 比の借金の多さがなんとかなっている一つの理由なのかなという形ですかね。はい。まあ、ただ一回この悪い金利上昇っていうか、そのたくさん日本借金あるから金利上昇しちゃった場合って、まあ僕だと一回 5% ぐらいまでいくんじゃないですか。で 5% ぐらいまでいって 3% で落ち着くっていうのが、なんかよくその金利関係者とディスカッションすると、なんか大体そういう結論に落ち着くなっていう、まあ感じですけど、ただそれいつ来るかっていうのは全然まあ分かんないし、まだ来る証拠は全然ないと思います。はい。
まあ、先ほどね、うん、吉崎さん 2,3 年は上昇する、まあ、目処がないとお話ししていましたが、うん、その後は分からないということですかね。まあ、
これはさっきの政策的な観点の方が強いので、うん、本来は市場のバランスとかいろんなもので決まってくるんだけど、うん、それ以上に政策的な、低金利の誘導が続いているので、その政策の部分が一旦、リセットされるかもしれないのが、その 2,3 年後っていう、23年ぐらいですか、
はい、
の感じがするので、まあ、そう考えると、まあ、そこまでは基本的な低金利じゃないかっていうことですね。
まあ、そこ米国が多分中心でみんな見てると思うので、うん、まあ、FOMC の結果とかね、あとはまあ中銀の政策とか、まあ、その辺を追っかけていくといいんじゃないかなと思います。
以上、攻めと守りの資産形成でした。
吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
ワンルーム投資のダイレクトウェイ、ワンルームダイレクト。ワンルームダイレクトとは、取り扱う60万件以上の物件から厳選した中古ワンルームマンションをご紹介する会員制サイトです。仲介手数料は無料。AI によるお客様一人一人への最適な物件紹介で、不動産投資を充実サポート。ワンルームダイレクト。まずはメルマガの定期購読で、不動産投資の最前線情報と未公開物件を確認。メルマガのお申し込み詳細は、思考のポートフォリオ番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定は、ご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
なるほど、納得。不動産商品ガイド。
ここでは多様化する不動産商品についてプロの視点から解説するコーナーです。さあ、まだまだコロナで緊急事態宣言の 中ですが、リート市場はかなり上昇しているということで、
まあ、最近はまあ 4% 前後でうろうろしているなと、まあ、これ 4% の壁というのはなかなか突き抜けないなと、もっと下にね、まあ、逆に価格が上がると利回りが下がるというのは基本的なので、まあそうなのかなというところが、そこはなかなかいかずにうろうろしているんですけど、これ、宇崎さん、去年の3月、確か 8% 超えてましたよね、
そうですね、
はい、一番リートが安いときは。
まあ、リートの金利、なんか巨峰、あれですね。うん、冒頭から硬い話ばっかりで
聞
いてますけれども、
お勉強のあれ
なか、かなり恐怖の話は硬いですが、はいはい、リートの、利回りが、まあ、例えば4という前提で喋れば、うん、リスクフリーレートが限りなく今ゼロに近い、
うん、
そして、そこに不動産固有のプレミアム、うん、それが、まあ、大体 3% 前後、
うん、
って考えたときに、プラス 1% だけなんですよ、乗っかってるのが、
うんうんうん、
で、そのエリアによっても変わるんだけど、はい、エリア、ロケーションプレミアムをどれぐらい乗せるかってことを考えたことを考えても、うん、4% っていうのは、もう人下がりの可能性はあって、うんうん、3% 台の半ばぐらいまでは、理論上では行く可能性があって、
うんうんうん、
で、だけど、まあ、いろんな思いとかが乗っかってくるんで変わってくるんだけど、基本的には僕は 3% 台は前半、まあ、だから中盤から前半の間ぐらいのレンジまでは、この後行くかどうか分からないけど、理論上では行く可能性はかなりあるっていうふうに思いますね。
海外の金利とか、まあ、金融商品からすると日本の 4% のリートの金利っていうのは結構魅力的な、
魅力的です、極めて魅力的ですよ、
はい、うん、なので、まあ、その利回りがずっと1年かけて潰れてきたっていうか、うん、いうのはあると思うんですよ。で、まあ、でもただ米国債がちょっと、まあ、金利が上昇してるから、まあ、それ 4% と 1.2% の差っていうのは結構あるんですけど、米国 1.2% ぐらいそれとね、うん、あるけど、やっぱ商品のリスクとかは違うので、いや、ここだったら、いや、米国債にお金振ろうかなっていう人は結構いるんじゃないかなと思ってるので、僕は、まあ、急にね、利回りが縮小していくようなことってはないのかなとは思ってますね、はい、うん、まあ、ただリートはちょっと、まあ、債券とは違いますけど、キャリーっていうその、まあ、持ってれば一応、まあ、年に2回分配金がありますが、そこに向けてね、まあ、買うと分配金もらえるので、まあ、そこの差っていうのはあると思うんですけど、うん、結構僕は、まあ、この 4% うろうろしばらくするんじゃないかなと思ってます、はい、うん、
これだから、もう一つ、まあ、結構プロパティ別に違うので、うん、その辺をどういうふうに見るか、うん、まあ、それをならして 4% っていうことなんで、うん、まあ、例えば住居系だけで見たらやっぱ 4% 切ってるやつも結構多いし、うん、物流もそうですし結構切ってるし、うん、まあ、そういう意味では、まあ、どう考えるかですよね、うん、やっぱり皆さん今リスク取りたくないっていう思いで買う方がリートは多いので、うん、リスクはなかなか、こう張って、今いいやつとか 7% とかあったりしますからね、今で
しますします、はい、今ね、そう、最近の、まあ、一番利回りが出てるのは、うん、そうですね、7% 弱ぐらい
ですね、ですね、そう、うん、6% 台か、
6% 台がありますね、はいはい、
一時期8、9とかありましたからね、
ありました、ありました、ありました、
そういうリスクを取ってもいいかどうかっていうことなんだけど、うん、例えば僕はずっといろんな原稿を書いてますけど、その中で住宅着工コストの推移でずっと書いてるんですけど、そのレポートを、特にリートに関係するのは貸し屋、賃貸を、はい、賃貸にするために建てる住宅ですね、うん、貸し屋の着工コストなんかを見てると、うん、2020年は、まあ、若干去年からぐっと減ってるんだけど、うん、で貸し屋の、全体の着工件数に占める割合って今、約2割前後まで来てて、うん、昨年が 18.9 ぐらい、まあ、19ぐらいです、ざくっと、うんうんうん、で、ここのところずっと、ごめんなさい、全体の占める割合は 35% から 40%、うんうん、で、東京に占める割合がその中で、うんうん、貸し屋全体の中の東京に占める割合が19とか 20% ぐらい来てるということになります。で、東京都に、日本中で建てられてる貸し屋の2割は東京で建てられてるってことです。で、去年がね、で、今年はそれを超えそうな勢い、
一極集中ですね、
一極集中っていうことですね、うん、で、実はこれはリーマンショック直後にも同じような傾向があって、2割までいかなかったけど、ぐっと東京率が上がってくるんですね。もっと遡ればバブル崩壊の後もうそうだったんですね。東京率がぐっと上がってくる、うん、で、やはり、こういうなんか経済的なショックがガンと起こると、うん、 新たに建てる人は地方ではガタッと減って、あるいは投資用のマネーとして建てる方、マネーで建てる方が多くて、その方々は大都市の安全牌を狙って建ててくるっていうような傾向が顕著に出てきてるっていうことになると思います。で、なので、でも今みたいにこうジャブジャブな感じでお金が余ってる状況ですので、建築、あるいは不動産投資のお金は、もっと僕は東京を含めた首都圏の真ん中辺に集まってくると思いますね。
一方では、テレワークなどの推進で、地方、郊外に出る人が増えていて、一極集中が壊れるんじゃないかなって言われていますが、
まあ、そういうマスコミの記事を書きたがるけど、あんまりそんな流出はしてないんだよね。
そうですね。二拠点の方は、ね、なかなか若干増えているような気配、
そうですね、二拠点は全然。
感じですけれども、はい、そうするとなんかな、多分僕利回りって結構リートの利回り何で見るかって、まずプロパティで見るっていう人もいて、あるいはエリアで見るっていう人とか、いろいろいるんだけど、ちょっとねやっぱここから注目は、リートの中に含まれているポートフォリオの物件がどの位置に所在しているかは結構重要な論点になってくるんじゃないかなと僕は考えてます。
はい、なるほど、納得。不動産商品ガイドでした。ここでお知らせです。吉崎誠二、坂本慎太郎の至高のポートフォリオ。内装設計施工事業を展開する企業を母体に、不動産事業を中心に生活関連事業展開を進める企業グループリムズキャピタルは、その不動産事業の中で不動産投資、事業投資などの中心的な役割を展開中。時代を見つめ、変化に敏感に反応し、想像力を持って豊かな暮らしを作ることをミッションに掲げ、暮らしに関わる多くの事象に、自ら新たな価値と豊かな未来を作り出すリムズキャピタル。投資にかかる最終決定は、ご自身の判断でなさっていただくようお願いします。株式会社リムズキャピタル。小規模不動産特定共同事業者、金融庁長官、国土交通大臣第6号。
馬淵麻里子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーは、これからの日本で活躍を期待される起業家、ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば、投資の視点としてもきっと役立つはずです。ここからのナビゲーターは、フィスコアナリスト、馬淵麻里子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はですね、足元のベンチャー投資やエンジェル投資がコロナでどうなってるのかと、まあ、気になってる方も多いかと思いますので、まずはファンディの2020を振り返ってみたいと思います。で、この株式投資型クラウドファンディングの業界っていうのは、2017年からスタートした4年目のマーケットになります。でマーケット全体としての資金調達額は、日本証券業協会のデータによりますと、昨年9月末までで43億円で、契約件数は135件となっていますので、まあ、着実に成長を続けているマーケットかなと思います。で、業界ナンバーワンのファンディーノの規模をちょっと一応見ておきます。で今2020年1月現在で、累計契約額が42億円になってきておりまして、ユーザー数も5万人を超えてきています。こんなマーケットに今なっている状態です。
そうですね、まあ、足元ずっと増えていて、はい、まあ、このなんだベンチャー投資をしたいと思っているその人の動機っていうのはやっぱ何なんですかね、は
い、いやすごい不思議ですね。これだけ、ね、あのコロナで不況かなと思えば、やっぱりマネーが溢れているので、株式投資、不動産投資 もちろんそうなんですけど、プラスポートフォリオにこの他のところに入れたいという動画が結構多いみたいです。
まあ、小口でできるっていうのもあるとは思うんですけど、
そうですね、10万円でできるってこと
すごい。そうですね、まあ、僕とかはその法整備が整ってきてるからっていうのが一番大きくて、まあ、過去のまあ失敗でも結局はプラスで返ってきたけど、過去の、はい、未上場株投資のまあ経験とか考えると今はすごく恵まれてるなというのは、
そうです
よね、開示もまあちゃんとしてますしっていうところで、
なので月次の IR 情報をすごく楽しみにしてますという声もありますので、そこを結構皆さんしっかりご覧になっていて、その IR 情報をご覧になって、あ、こんなこと今チャレンジしてるんだなとか、こんなこと今困ってるんだ、じゃったら手伝おうみたいな、そんなアクションもあるようですね。はい、
そうですね、まあ、結構その、まあ、調達市場っていうのは、まあ、環境悪くないっていうところなんですかね。あ、
そうですね、うんうん、坂本さんもご覧になってて、そのマザーズとか IPO 市場、うん、はいはい、去年そんなに悪くはなかった
ですね。そうですね、まあ、上場したものも結構いい株価がついたりで、うんうんうん、でものすごいとんでもない値段になるのが何個もあってっていう形ではなく、まあ、落ち着いていながらもちゃんと初値がついたなという、はい、形で、まあ、その辺でやっぱりその、まあ、上場する前から欲しい人の、うん、ニーズっていうのはあるし、まあ、それ以外にもまあいろんな、ね、スポートフォリオの分散とかも含めてあるのかなというところですかね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、
うん、
でそうそう今おっしゃったようにそのベンチャーマーケットとかマザーズ市場も決して悪くなかったんですけれども、うん、このエンジェル投資のマーケットである、うん、なぜこの株式投資型クラウドファンディングが成長したかっていうのをちょっと2つのポイントで見てきました、うんうん、ほうほう、はい、まずは認知度が単純にやっぱ向上したかなっていうところと、うんうんうん、あと信頼が積み重ねて、来れたことかなっていうふうに思ってます。一、うんうん、つ目はテレビ CM がやっぱりできたってことも信頼の証なんですけど、はいはい、これで一気に認知度が上がっています、うんうん、それから毎月開催している個人投資家向けのセミナーとか、うんうん、ミートアップとか、まあ、地道に投資家の方々とコミュニケーションを継続している点が挙げられます、
うんうん、足で稼ぐっていう感じですよね。も
うそうですよね、
はい、あんまりなんだろうネットを使ったそのプラットフォームから考えると逆に対極にあるような感じなんですけど、そうですね、はい、そこは面白いなとか思いますけどね、
うん、
はい、
やっぱ個人投資家の方ってそういうところを見てらっしゃるんですかね、
うんうん、そうですね、最近上場した社名は言わないけど、うん、某なんだろうな、 お金をこう運用する、
はいはい、はい、
系の会社ってあんまりこういうその人との付き合いってやってなかったですよね。
そうなんですね、はいはい、うん、
だから僕とか CM とか雑誌とかの広告ぐらいまでかなと思ったんですけど、はい、よくこれでお金集まるなと思ったんですけど、うん、なんかそういうやり方もあるのかと思いながら、
う
ん、僕はどっちかというとセミナーとかをやってる方なの で、
ね、
ファンディーノさんでやり方の方が好きですっていう、感じです。あったかいです
結構地道にやっています、あとはまあ信頼の部分では大手の参入があったんですね、
う
ん、2019年には SBI ホールディングスの子会社が参入してきたりとか、2020年には大和証券のグループの子会社から出資を受けている企業が参入したりとか、まあ、こういったやっぱり大手が参入してくると一気に業界の信頼度が高まります。
知名度も一緒に上がりますよね。
そうですね、はい、
クラウドファンディング業界がやっぱりこうどんどんここ1、2年伸びてきている理由って僕3つあると思っているんですけど、時間もそろそろだもんね、YouTube を延長配信でしゃべりましょうかね。
石崎さんも気になることがたくさんあると思うんですが、
はい、
やっ
ぱ基本的に、ね、3つのキーワードだと思いますよこれは、
はい
はい、続きは後でしゃべりましょう。
ぜひお願いします、はい、
関心の高いベンチャー投資企業側の傾向、そして石崎さんの3つのキーワード、これは延長配信 YouTube 延長配信でお聞きしたいと思います。馬淵さん、この後もよろしくお願いします。
お願いします。
来週のベンチャー企業は株式会社シャンティが登場します。お楽しみに。さあ、番組もそろそろお別れの時間です。吉崎さん、今日はちょっと硬い話ばかりでしたね。
そうなんですよね、冒頭から僕はしゃべ冒頭の話からもそうですし、それに2コーナーも全部硬かったんですけど、
あんまり僕もふざける余裕がなかったんですよね。
そもそもフォークから入ってきたバッグだし
あ、そうそうそう、
そのディレクターの人髪の毛切ったしね、
はい、そうそうそう、そういうね、
まあ、いろんなことを突っ込もうかと思ってたんですけど、はい、いきなり冒頭から真面目だったので最後まで真面目に行きましたが、はい、延長配信では若干砕けてお話し、はい、してみたいなと思います、
は
い、
この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ不動産、クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツと、建築内装、そして不動産から新しい価値を創造するリムズグループの提供でお送りしました。